ラジオ。
建築系ラジオです。今日は、信州大学の、坂内拓さんの、建築設計製図の、製図公表会、に来ておりまして、ちょうどそれが終わって各賞が出て、その後、坂内先生と、それから、一緒に公表会で、講師を務めた新さんと新宇田さんとそれから、研究生の学生とあと修士の学生それから今日作品を、出した学生の皆さんと話をしましょうという助教あごめんなさい助教のですねこれ名前がホヤノさんホヤノさんですねと、皆さんで、話を、したいと思います。はい。で、まず今日の課題とあと坂田先生から一言ちょうど今終わったところなんですけれども今日の課題はどんな感じだったでしょうか。
うん、2年生の製図の、1回目っていうのが住宅をやるんですね。で2回目っていうのはオフィスなんです。これは僕が来た時にちょっといろいろやり方を変えたので住宅とオフィスなんだけど、変えたにしては普通の課題だなっていうところもあります。というのも僕が大学の時代やっていたのが住宅とオフィスでした。だから数十年前と同じことをやってるんですが、でもやっぱりその住宅っていうのはすごく私的な空間で、それの核ですね。やっぱ建築家は最後まで住宅を作ると林教授なんかも言ってるわけだけれども、で一方でオフィスっていうのは、すごくこう住宅とは対極を行くような、場所の一つだと思うんですね。でそういう人間がどういうふうにそういう場所でこうやっていくかというを考える上でオフィスを勉強するのが、一つは情動であろうというようなふうに考えます。住むとこと働くところっていう、人間のすごい基本的な二つの場所かもしれない。それで、このオフィス今日の、公表をさせてもらって、これはその信州大学の内輪話みたいなものかもしれないけれども、僕は4年前に初めてこのオフィスをやってオフィスの課題案の4回目になるわけですけれども、確実にその4年前に見たものに比べると今やっているものはだいぶ良くなってきたんじゃないかなと、そういうふうに、感じています。そのあたりは一緒に早野さんも見てきているので、少し、意見を言っていただけるとありがたいんだけど、
非常に難しい、お題をいただいてしまったかなと思いますけれども、特に模型の精度に関しては非常にレベルが上がってきているなという、気がしております。今日の公表会を見ても、かなり詳細の模型を作ってきている子もいますし、そこに、材質感ですとかね、そういったものが、張り付いたものも出てきている。今まではもう真っ白な小さな模型しかなかったんですけれども、そこからの飛躍は大きなものがあるなというふうに感じてます。一方で、今回の、この課題、前回の住宅も含めてなんですが、やはり2年生の段階ですとやりたいことがたくさんある。でやっぱそのエスキースの過程でそのやりたいことをいかに絞れるかというのが教員と、学生とのやり取りの中で一番大事な部分だったんじゃないのかなと思ってます。で今日出てきた中で、優秀賞を取った子たちのはおそらくそれがうまくできた結果だというふうに、感じております。
はい、ありがとうございます。それでは、今日の作品をめぐって、皆さんのこう、率直なちょっとさっき出なかった本音とかも含めて話を聞きたいなと、思ってます。で、まずその結果から先にちょっ と,、お伝えしておくと、今日の最優秀賞は、立松優樹、君ですね。でこれは後で説明した方がいいと思うんですけど、音声だけなので、非常に説明するのは難しいんですが、真ん中にこう大きく三角形で切り取られたボリュームが、建物のこう内側に入っていて外側にまた抜けていく。でそれがこうさらに立体的に構成されていて、でその三角形とかこうの使い方がすごく刺激的な感じになっていて、で、審査員全員で、これはいいんじゃないかとして最優秀になりました。それから、坂内賞としては、松本千佳さんですね。 で、まあ、U の字型というか真ん中にこう中に入っていけるこう配方みたいなところがあって、でそこがポケットパークになっていて、そこから見ると左右にこうファサードがあって、でそのファサードそれぞれが、まあ、オフィスが一棟貸しになっていて、ちょっとずつこう違う形のファサードが現れてきていて、まあ、一棟なんだけども自分の、オフィスだと分かるような、まあ、長屋的な作り方だとも言えると思うんですけども、そういうものであったと。それから、新章が、新井田さんが来てますけども、ごめんなさい、鍋田さんですね。新章が鍋田さんで、これはまあ意外な感じがするんだけれども、その新さん的に、すごく気になるこう作り方があって、これは後で本人から話していただければと思います。それから、松田章としては大山優斗君で、隼人ですね、ごめんなさい、で隼人君で、これはまあなんていうんですかね、こうロの字型のこうボリュームが上にこうどんどんスタッキングされていってるような、もので、で「大樹の根」というタイトルがついていて、地中から何かこう根が伸びているような、その瞬間をこう切り取ったような、模型であって、で結構模型がすごく凝ってるんですよね。で土がなんかそのまま現れているような、ものが街のこうファサードになると。そういうものでした。まあ公表会の中では僕はスタッキングが最後まで行くんだったらここはしっかりした方がいいとか、中にはちょっと足りないとか、そういう話も含めて、してました。じゃあ、新さんの方から、まあ、新章を中心に気になったのとか、お願いします。
新優太です。ちょっと中山くんも模型持ってきて、中山くんももう一人僕気になった人がいて、その人にもの話もしたいんですが、まず僕が賞を与えたかったのが鍋田さんの、オフィスで、これは一見かなり普通です。でレンタブル費もちゃんと取っていて、構造的にもグリッドが敷かれて、一見すると見過ごしちゃうんですけど、分棟に一箇所なってまして、その分棟が、階段でつながっています。でその階段の、段差、踏みづら、とあとなんだなんていうんですかね、勾配とか蹴上げとかっていうものが全部変わっていまして、それがファサードに出てきます。でファサードから見るとそこだけかなりデザイン性があって、でそれが中の階高の段違いとかそういったものまで、分かる一つの装置になっているのが非常に評価したいと思って選びました。で中山くん持ってきた彼もなんかかなり自覚的じゃないんですけど、ファサードがかなり面白いです。アドルフ・ロースのような引いては誰だろうな、その村野東吾さんの N ビルを彷彿とさせるような一見普通のファサードなんですが、そこに絶妙なプロポーションと絶妙な窓の大きさで柱とも壁ともつかない、ファサード、まあ本当単純なんですね。でも壁が柱になっていく、柱が壁になっていくような、そういったファサードの重心とか、あとなんていうかな、透明性のようなものがここにはあるんですが本人は分かってなくて、でそこをぜひ本人がいろいろ調べていく中で事後的に分かっていけたらいいなと思って、一つ気になる人として選びました。
ちょっと順番に回していきましょう。で、一人まずは一言ずつこう言っていただくみたいな感じで、長めでも構いません。はい、一言ずつ。
はい。はじめまして、坂牛研の研究生の竹地と言います。ちょっと一言と言われたんですが、二言ほど。個人的に気に入った作品としまして、トンネルの、なんだっけ名前、
室井
くんと、あとこれ
松村
くんのが、個人的にはすごく好きでした。そのトンネルの方はですね、僕学部生の時に地下の研究やってたんですけれども、 それトンネルというよりもすごく地下洞窟のような雰囲気がしていて、でなぜそういう雰囲気がするかというと、あの壁の厚みですね、その壁の厚みから入ってくる光の具合がすごく地下の洞窟のような感じがして、それでそれをこう下から見上げた時に、曲線の壁に映り込む光がきっとすごく夜とか見た時に綺麗だろうなというような、あとイメージをすごく受けました。でさらにあと坂井先生も公表中に言ってたんですけれども、これはすごくリノベの手法としてもすごくありえるんじゃないかというそういうリアリティもすごく感じました。あと空間として僕がすごく好きだなと思いました。でもう一つ、あの松村君のこの、螺旋なんでしょうね、螺旋状にこうボックスが組み上がっていくようなオフィスの形態なんですが、これはなんか議論があったところとして、コアをこれどっち側だろう、東側にコアを、集約して、そのファサードのごちゃごちゃ感を、あえて切断している、ですが、これはまあ賛否両論あると思うんですが、僕はこれはすごく、賛同していまして、で逆にそういう、ごちゃごちゃした、ファサードが四方八方つながるのであれば、逆に僕は普通であると感じました。そこであえて、もう割り切ったかのようにですね、こういう切断する面をスパッとこう立ててしまうっていうのはすごく勇気のいることでもあるし、ただそれが逆にそっちの、人が街を動いていく中で見えてくる視点っていうのがすごく劇的に変わって、僕は面白いのではないかというふうに、はい、感じました。とりあえずいろいろ話したのですが、皆さんいっぱい待ってるので以上です。
はい、坂牛研究室修士1年の香川です。自分が公表するのはちょっとおこがましいんですけれども、自分が気になったものは新さんと同じで鍋田さんのですね、新さんが先ほど言ったかと思うんですけれども、内部のファサードに内部の動きというか構成が出てきているっていうこともそうですし、大体3棟ぐらいに分かれてるんですけれども、その全部階段が違ってて、その すごい簡単な操作なんですけれども、ふと通路を歩いているときに、向かい側の棟の人の動き、足元が見えたりとか、頭が見えたりとかっていう風に、普段すごいルーティンな場所、オフィスっていうとそういうようなイメージがある中で、ふとこう目をとどめることができるような場所があるんではないかと思って、自分はちょっと今回評価しました。では次変わります。
多分ね、直感的になんですけども、こうやって行くとそこで終わると思うんですよ。それで直感的にね、申し訳ないんですけども、手を挙げてすでに13分ぐらいで、これもよくあるんですけども、ちょっと時間を考えたときに、あれなので、ちょっと何か議題をちょっと決めたいなと思ってます。で、僕の中で、今日いろいろ話を聞いて、これは割と僕の癖なんですけども、話をこう整理、いかに整理するかってことをちょっと考えていて、で2つの軸をちょっと考えました。で1つは、自由と拘束という軸。それは何かっていうと、例えば、これ鍋田君でしたっけ、
中山君
なんと、その前の寺沢颯太君、デコボコっていう寺沢颯太君なんは、あっちはもうすごく自由度があって、で何やってもいいよと。だけどその一応基本的な話があるけども、その後のルールは特に設定されてない。つまり、要するに自由っていうのはこうルールが、ないと。でそれに対して中山くんなんていうのは割とこうすごく自分の中でなんかルールを設定してやってたと思うんですね。そういう意味だと鍋田さんのはもう、割と厳格なルールがあったりで、逆に、松村君の案は、ローテーションで上にこうちょこ一人だけ高層で登っていくやつですよね。これも、最後の段階でルールがこう設定されてなくて割と自由にやってる感じがすると。でなんかそういう軸があるのかな。大山君もそうなんですよね。自由にやってるところがあると。でそれに対して、例えば、彼が 上本春本くんですね。春本くんのあのトンネル案とかは、室井くんのトンネル案とかは、やっぱり自分の中でこうデザインのルールを決めてるって感じがするんです。でそれが一つなんで、その、それが一つの軸ですね。自由にやってるものと最後に自分でこう何かの足かせを自分にかける。で結論から言うと、僕多分あの自由じゃない方がデザインとして評価されてるんじゃないか、今日の結果見ても結構そうだと思うんですよ。法則を自分に与えていた方が、何か結果としていい方向に転がってるのが多いんじゃない。これがちょっと皆さんに問いかける一つの、あの議題の一つにならないかなと。それからもう一つは自立と他立っていう軸で、これは何かっていうと、あの作品を作る時に、周りの環境と完全に切って話をしている人とそうじゃない人がいた。で典型的なのは、さっきもちょっと総評で挙げましたけど原田君ですね。原田君なんは、完全に周りと、切って建物の話をこうやっていた。でそれはそれで独立してるけれども、なんかここである必要、つまり長野県のこの敷地である必要性は僕は感じられなかったので、やっぱりちょっと票を入れられなかった。それに対して逆にその最後の案もそうですけれども、あのかなりこう周りの敷地がこうだから、こうだってな、最後のごめんなさい、渡辺君ですね。あの真ん中にポケットパーク持ってきて、それは、周りの敷地に対してこう内側を決めていくみたいな、そういうもちろん自律的なルールもありますけども、かなり他律的にこう要素が決まった、形が決まっていった。でどっちかというとこれに関しては、両方の要素があるようなものが、バランスが取れてるんじゃないか。でそうすると今の話でいうと自律性他律性での両方があって、なおかつ自分で何かをこう拘束、デザインを拘束すると、なんかそういう方向性があるものが評価されてるんじゃないかなと、これは自分自身も含めてちょっと客観的に見たらこういう結果なんじゃないかと思ったんですけども、ちょっとこれに関して、意見のある人から先生でも誰でも構いません。
多分その、最初の自由と拘束っていうことでいうと、まあ、拘束っていうのは別の言い方をすると、まあアルゴリズミックっていうような言い方にもなるのかもしれないし、自分でやることにあるこうルール化していくっていうね、まあ松村君のも自由である面があるけども、例えば振り方は全部、敷地の線に平行にするんだっていう、それは一つのルールだと思うんだけど、だからルールをどこまで自分の中に課していくかっていう程度問題的なところは非常にあるわけですよね。で実は今拘束の方が、つまり規則的なある規則を自分の中にこう課すようなやり方の方が、面白いんじゃないかっていう、あるいは評価されてるんじゃないかっていった時に、ふとマシューバーニーというアーティストが拘束のドローイングっていうアートを作ったことがあって、それは自分の体にゴムつけて一生懸命走っててブーッつってそこまで行ってたどり着いた絵の上にドローイングするみたいな。まあ、マシュバーニーというのはすごい頭いい人です。しかも僕なんかすごい運動選手で体がこうマッチョでみたいな人なので、そういうことをやってるんだけど、でもある意味つまり自由だと何もできないと、なんか自分の中に拘束していかないと想像ってできないんだっていうのは、まあ、そのマシュバーニーのそれがよく表してると思うんですけども、まあ、そういう観点からするとやっぱり建築家安藤忠もそうだよね、条件が厳しければ厳しいほど俺は燃えるみたいに言うんだけれども、なんかそういうところはやっぱり物作るときにはどうしてもあるんじゃないかな、まあ、それは物作りのなんてある種の宿命ではないかっていう気もしますけどね。で自立と他立っていうことは、まあ、ちょっと そこまで喋ると長くなるからちょっと回そう、はい、なんかいませんか、自分俺はすごい拘束されていたとか全然自由だったとか、はいどうぞ。
松村です。僕はこれ作るときに限界までとりあえず車線制限っていうのがあったんで、その限界まで行きたいっていうのがあって、 でもその車線制限とかその周りの敷地の大きさとか制限ばっかに、縛られても嫌だなと思ったんで、まず最初に自由なものを、ドンと出して、それを制限の中で限界まで伸ばしてやってみようっていうので、やった結果が今回のやつで、評価されたので良かったなと思いました。
他にあれば、ちなみに今ちょっと黒板にこう書いてますけども、要するにこう4つの軸が見えてきて、多分それぞれの案がどこかの軸に入っていくと、そうするとなんかこの案とこの案は実は全然見かけ違うけども考え方似てるんじゃないかとか、性格が似てるんじゃないか、そういうことが言えるんじゃないかちょっと思ったんです。ちなみに立松君ですね、最優秀の立松君は、自由であってこう他律の軸ここら辺に、第4章そこに属すると なんか僕の中でそういう位置づけになります。どうぞ。
2年の鍋田です。私は逆に高速から入ったん で全然なんかそのデザインとかをまず考えないでなんか効率的にっていうことを考えた中でその少しなんか楽しくなんかならないかなっていうふうにそこから自由って言えるのか分かんないんですけどそこに持ってったところを評価されたんで嬉しかったです。ありがとうございます。
これあじゃあ最優秀の建物
プレッシャーがすごいんですけど立松です。僕なのは、自由リアリタリス的であるそうなんですけども確かに自分の性格としても自分は自由で、最初にこの建物を考えた時に知ったら四角のボリュームの中に、なんだろうボイドっていうボイドじゃないななんかなんていうんですかねボイドを挿入するっていう案だったんですけどただそれだけじゃなんかエスキスしていくことにすまんないなっていうことになってなんか三角とか周りの色紙とかも合わせて、色紙を彫ったり三角の面を出したりなんか安藤忠雄さんとかの作品を見たりしてそれをすごく参考にしたんですけども、そういう面では確かになんか自由だったんですけどそういう建築家に拘束されてしまったというかそういう面もあります。まあ、とりあえず最優秀を取れたんですごく嬉しかったです。ありがとうございます。あ、
香川です。今自由拘束っていう軸と自立打率っていう軸が設定されてるんですけれどもこの関係っていうのがすごい緊密だなっていうふうに聞いていて感じました。最優秀の立松くんは自由にやっているって言ってるんですけれども、その敷地の形とかそういうもの他律、まあ他のもの要素から持ってきてやっていると、それはあるまあそういう部分で言うと実は拘束されているとも言えるっていうふうに、ここの関係自立他律っていうあと拘束自由っていう軸の関係っていうのは面白いなと思いました。感想。
ちなみにもうちょっとなんか分かりやすくなるように他の言葉を足すとすると、この、他律っていうことは例えば社会性とかでこっちは、姿勢とか個性とかなんかそういう軸でもないかなちょっとこれ難しいんですけど自由にもそういうところあるんですよね。だから姿勢がこういうところに来て、社会性っていうのはここに来るのかもしれないですね。今のこの軸でいうと右が自由上が左が拘束上が自立下が他律で右上に姿勢的なものが来るとで左下に社会性的なものが来るとちょっとマトリックスを、ちょっと硬くなるんですけど作ってみると、まあ、こんな感じですかね。だから皆さんが一体何を考えて建築を作ってるのかっていうのを逆照射できるようなことになるといいのかなと僕は思ってますけど、じゃああ
、ちょっとね、自立と対立っていうのは僕の解釈では、まあ、簡単に言えば環境周りから何かをもらってるかもらってないかみたいなことで解釈するんだけどそれはなんか、ね、僕のデザイン論で建築の規則を教科書にしてデザインでやってますけどもその最後の章で協調性と自立独立性だっけそういうことをやっているけれど、まあ、それにかなり近くて結局デザインするときにその自分の周りから何かを得ているのか得てないのかっていうことだということを思うんですね。でそういう意味で見ると、これなんか立松君には十分自立他律的ですよね。こういう動線を作っているみたいなことだし、彼女松本さんのもやっぱりすごい動線を考えていたり鍋田さんのもその隙間っていうのもすごい外側に対する意識なのかなと。だからそういう展開すると室井くんみたいなやつは非常に自律的かなっていう、こうトンネルをズボーンとつまり内部空間徹底して内部空間に意識を集中させてるわけだよね、でもそれ自律が悪いと言ってるわけでは全然なくて、
加策をいただいた土屋です。その自立と他立とか自由と拘束とかっていうので、 なんか例えば坂内先生がこれはかっこいいって言ったら僕たちみんなもかっこいいなと思ってそういうのを押し出していけるんですけど、こう、まあ、例えば立松くんのみたいに本当に自分の感性から三角形を作って作ってってやっていくのが、こう果たして高評価で本当に受け入れられるのかっていうなんか怖さみたいのがあって、でなんかそこでその立松くんが賞を取ってくれたっていうのはなんとなくなんか勇気にちょっと今回つながったんですけど僕はこうエスキースの時になんでそうしたのって言われた時に答えられないのがすごい怖くて、なんかいつも絶対に理屈付けをしてエスキースに持っていってるんですけど、でもやっぱりなんかかっこいいなとか思うのはなんかその人の感性だったりとか、全く他を無視してるわけじゃないんですけど、なんかその感性っていうかそういうのの大事さっていうのがなんか今回分かったので勉強になりました。ありがとうございました。
あのね、そういう意味で言うと今日面白かったのはしんくんと増田さんとやっぱり非常に違うわけですよね。今ので言えばね、しんくんの方が俺はこれは好きだぞみたいなことを言ってくれるし、増田君はもっと全然 理論的って、しんくんは理論的じゃないってわけじゃないけども、もっと理屈で攻めていくじゃないですか。でそれ僕が聞いてて、今日二人も来てるからあんまり僕は喋るのやめようと思って二人の楽しく聞いたんだけれど、ちょっとその辺を聞いてみたいよね、二人ね。はい、それぞれ。
まあ、じゃあ僕から言うと、多分しんくんがいるので、なんかそこに関しては若干役割が強調されるんですよね捕食の関係っていうか、余計にああ多分これ言われるからみたいな、それは絶対あって、で僕が言わなくてもっていうのはあるし、まあ、彼も多分な逆にそういうところもあるのか分かんないんですけどあの僕はそれは、意識を多分してたかもしれないです。でそれからじゃあ、まあ、僕は、でもまあその公表において、いろんなやり方があるので、僕はこれは好きだと言ってやるやり方もあるんですけども、まあ、まだそこは自分のそのなんというか、公表者としての、テクニックが足りないだけで、あの別に思ってることをうまく、まあ、思ってることをうまく口に出せないってのがあるかもしれないですよね。で自分が言いやすいところから、話にしていくって感じなので、あのそれはあると思います。あのでもすごく、今日はあのしんくんと僕で多分違うことをこう言えたっていうのはあのちょっと多面的に、なったんじゃないかなと、僕は思ってます。
非常に恐縮なんですが、あの僕は好き嫌いをはっきりした方が多分あの伝わるんじゃないかと思ってそういう姿勢でいました。で選んだ方はあの選ばれないと思ってあの選びました、正直言って。でもあの気になるんですよ。あのでみんな結構ミーハーなんですよね。立松君はじめ、あの大山君とか松村君とかみんなこうミーハーで、でもミーハーであっていいと思うんです、2年生って。僕だと本当かなりモノマネオンパレードでしたね。本当にちょっと変えたら自分のものみたいなそういうとこあるんで学生って。でもそういう面と、あとあの今回僕が推したかったその中山くんと鍋田さんとか、あと他にもいっぱいいるんですけど、例えば松村くんの断面パースとか、あとそういう部分的にはみんな結構全く全然違う事件で面白いと思えちゃうんですね、建築って。なんか そこをあえて言っていきたかったなっていうのはあって、でいろいろ建築家の名前とかもなるだけ言おうと思ってやりました。でぜひ調べてあの欲しいっていうのはあの強く思います。はい、
まだ喋ってない人、あ、じゃあ
加策をいただいた春本です。僕ちょっと、まあ、今の話にちょっと関係があるかどうか分かんないんですけど、僕はエスキスの段階から、まあ、前回の課題の住宅の時からそうだったんですけど、まあ、あの僕はあんまり雑誌とかあの見たくないというか、ちょっと考え方が固定化してしまうのが嫌なんであんまり いない派だったんですけど、今回と前回の住宅の時も、作っては友達にこれは誰々さんに似てるって言われて、それを見てあそっくりだと思ってボツにしたのが何回もあって、で今回のオフィスに関しても一番初めのやつが確か一つ上の3年生の中島さんっていう先輩のやつにそっくりで、まあ、僕はこれをボツにしちゃったとかあって、で今回のやつも2人の人から瀬島さんの大倉山の住宅ですかね、あれにそっくりだって言われて、まあ正直落ち込んだままエスキスに持っていったんですけど、まあ今回のに関して酒井先生がまあこれはちょっと別物だという一言をくれて後押しされて、まあこれで最後までいきました。まあこういう考え方は間違ってるかもしれないですけど、まあ、もう少し早い時代に生まれて建築に関していろいろと考えていたならもっと楽しい設計ができたんじゃないかなと思いました。もっと何か一つ案を考えてそれに対して自信を持って練り込んでいく時間が欲しかったです。ただ、まあ、そういう偉大な建築家たちがいてそういう作品を目にして興味を持って今ここにいるわけであるんで、まあ、そういう意味ではまあ、さっきの考え方が合ってるかどうか分かんないですし、今この時代生まれたからどうだとか言われてないんですけれども、ちょっとそのなんかこう僕は人と被るのが本当に嫌で、それでまあ来年おそらく同心閣とか幼児の施設とかをやると思うんですけれども、まあ、その時もできるだけ人と違うものを作るようにやっていこうと思いました。ただそれは坂井先生がもう今日もおっしゃられていたんですけど、まあ、人と違うことをすることの重要さと難しさというのは僕はもう今回と前回の住宅、まあ、この授業を通していろいろ学ばせてもらいました。
多分もう時間が結構いい時間になってますけど、最後1人2人ぐらい、じゃあ会場からもあればぜひお願いします。僕からじゃあちょっと一つ、まあ、今の話を受けてね、春本くんでしたっけ、で僕が思うのはじゃあね、そのいろんな人の真似になっちゃうから、何も知らずに自分の思う道を進んだ方がいいか、つまり雑誌とか読まない方がいい、今読まないって言ったよね。で読まないっていうのは人の真似をしたくないから読まないってもあるかもしれないけども、まあある意味その人の真似をしないために読むっていうのもあるわけですよね。で知らないとやっぱり作ってあこれ似てる、あ作ってあこれ誰に似てるって言われてその繰り返しであると。だからそういう意味でも別にねすごいもう巨匠になったらそれで何も見なくていいかもしれないんですけども、でも僕はまあその学生の今2年生ですよね皆さんで、あったらいくらでも見ていいと思うんですよ。で見てできるだけ吸収して、でそれがさっきもねモノマネから始まるってのもありましたけども、マイナスになることはないと思うんです。で怖がらずに全部見て、で全部見たらそこに引き寄せられるんじゃなくてそれとは違うものを作れると、それがなんかそのクリエイティブな自分が持っている力じゃないかなと思うので、怖がることはない、いくらでも、雑誌を見て人の作品を見て、でそれをこう一回受け入れて、受け入れた後に違う形で出せばいいだけの話だと僕は、思いますかね。じゃあちょっとさっきのガイア
いないです
か。ガイア手を挙げようとしてた人がいたはずなんだけど、でここでじゃあまあみんなの目がいったので違う、
ここら辺だったよ。
誰か、ダメか、はい、じゃあそうですね、じゃあ先生いいですか。
いや、じゃあとりあえずディスカッションは、こういうことで、なかなか面白い、軸も出たし、また場所を移して、議論続きを7時ぐらいからやりましょう。はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。